ドラゴン物語。
皆さんこんばんは。水曜日の夜7時いかがお過ごしでしょうか。そしてホームページでお聞きの皆さん、こんにちは。サバガ物語の時間が参りました。この時間を終えてしますパーソナリティはタッキーこと滝本浩一、豊富防災ネタ推進会議出身と
水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊でございます。
いないですね、いつも
なんせ元の名前が長いですから。
名字がクで名前がマ。
違う全部でクマ
楽でいいね。
楽ですよ。
どうすんの、かくらんがもう余っちゃってしょうがないよね。
まあ団体名が長いですからね。
振り仮名もクマになるん
ですね。そう。いや違う本名がカタカナで、振り仮名はひらがなです。
あ、そうか。
あ、決して漢字では書かないですからね。怖いから。
怖いね。
怖いと。でもさっきもなんかこう、衣替えじゃないですけど、身が一枚、毛皮が一枚、剥げてるじゃないですか。
剥げたっていう言い方してるんですね。各方面に衝撃を与えますんで。まあ、暖かくなったとは言いながらですね、今日は春の嵐でございます。
すね、
この時間、大雨でございます。
この雨誰が降らしてるか知ってます？
知りません。
水野先生ですよ。
あ、そうですか。まあ、ホームページでね、お聞きの皆さんは、はい、もしかしたら晴れてるかもしれませんが、この時間、水曜日ね、聞いておられる方、
ね、そうですね、
9日の水曜日聞いておられる方は、
9日の水曜日は大雨、
雨でございまして、私、いつも通り道路でずっと山陽道来たんですが、はい、ちょうど山口南インター入ったところでワゴンが横転しておりました。
おー、それはスリップですかね。
スリップでしょうか、風で、横風が結構強かったですね。
そうですね、今日は本当に。
この春の時期の低気圧は大変発達しますので、ぜひお気をつけいただきたいと思います。特に雨の降り方と、突風、はい、それと雷、はい、がありますので、特に突風も激しく吹くと、車ハンドル取られますので、ドライバーの方、この時間、ね、リアルタイムで聞いておられる方はぜひお気をつけいただければ
と思います。そうですね、ホームページで聞かれる方もこういう天気の時はぜひお気をつけいただきたい。
そうですね、今日のサバがどうなってるんですか、こんな大雨で。
私お昼に行ってます
あなた危ないこと
をまだ、まだ降り始めだったんですよね。
そうですか。
まずまずの流量でございます。
はい、この番組皆さんの参加なしでは始まらない番組でございます。ぜひぜひこちらの方までお寄せください。ファックス番号0835-25-3713、25局の3713、メールアドレスは info@fm-washoi.jp、 info@fm-washoi.jp、info@fm-washoi.jp、 こちらの方までお寄せくださいね。今日はですね、はい、川のお話出てまいります。そしていろんな他県とも交流してますよという、
はい、
それとクリーンウォーク、はい、先日はございましたが、そういったところの話題をてんこ盛りしてお届けしますので、どうぞ今夜も最後までお付き合いください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りいたします。時刻は間もなく7時8分になるところでサバガ物語をお届けしております。さあ水曜日に引っ越しをしてまいりまして、
はい、
2週目でございます、うん、なんか2週目とは思えませんね
何週目
ぐらい、なんか3週やってるような感じみたいなな
んでさ、1回ね、
1回1週間に2回、はい、一粒で二度美味しいというのをやりましたので。
ああ、そうでしたね。
一週間で二回やってしまいましたからね、
私はあっという間に水曜日がやってまいりました。
でもあれでしょ、月曜日の放送から水曜日までがいろいろあったんですよね。
そうですね。
ね。いろいろこう身が軽くなったりとか、いろんな。
まあ、要所要所にね。
要所要所ね。ということでございます。さてですね、今日は雨降っております、
はい、
川は増水してるかもしれませんが、うん、増水してない川っていうのは非常に、美しいですし、
はい、
やっぱり皆さん普段から交流するし、水辺の学校もできましたしね。
できました。
もう何して遊ぼうっていうんで、
あれはワクワクしますよ。
ワクワクドキドキ。
結構ね、せせらぎ水路は水温が高いです、
うん、あ、そうか、 結構あの太陽熱放射を受けて、うん、温まりやすいのかな。
そうですね、マイストン計画イベントがあった時にですね、うん、ある程度測ってみたところ約20センチぐらいの水位になってたんですね、うん、その時もちょっと冷たいかなと思っていたんですが、一昨日私行きましたところ、はい、入っても大丈夫でした。
あ、大丈夫でした。
大丈夫ですよ。
これは生物に影響が出るでしょうかね。
あとですね、川に波ましたよ。
あ、出ましたか、ついに。
川に波ました。
あ、いました。あのね、
あのちょうどあの、うん、水が出るところですね。ちょうどね、
あの開校式っていうか、あの、うん、2月の末に、3月末にやった時に、実はあの、あったんですね。で、こう、子供たちが拾って移植をしておりました。はい、あの、引っ越しを。
はい。
ちょうどあの、ゲートのね、うん、あの、ところの近くにいたんで、移してあげました。
はい。ゲート近くはですね、川に波さんたち大変頑張ってらっしゃいました。
これコロニー作ってるみたいですね。
結構いましたよ、大きいのからちっちゃいのまで、
は
い、
なるほどね、
うん、なんか嬉しかったですね。
これがいるっていうことは、
なんかこう命を引き込まれたような気がしますね。
あ、いい兆候でございますね、うん、少しずつ生物がこうそこで生息していく姿が見ていけるんじゃないかなということでございますが、
何か緑色も深くなりつつね、はいはい、
ということでサバ川も非常にこういうふうにあの楽しめるところがまだ増えるということでございますが、はい、あの山口県にはまだ他にも河川がたくさんございます、
はい、
いっぱいございますが、うん、実は今日はですね、もう少し鯖川だけにとらわれずですね、山口県の川についていろいろと多くをご存知の方を、はい、ゲストでお呼びしております、今日はシラフで来ていただいておりますいやいや、あの今の失言ですが、日本河川協会会員なんですね。びっくりしました、はい、山口水辺交流会事務局次長の山本和夫さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
緊張しております。3回目です。
あの前のシリーズの番組の時にもね、はい、出ていただいて、
はい、
あの結論はあの話足りなかったと、うん、いうことをよく言われておりますので、
はい、
やはりです
ね、今日はねしっかりと、
もう今日はあのせっかく新しい水曜日に引っ越した番組の本当にレギュラー放送ですね。本当にレギュラー。先週は、はい、まああの開会式みたいなもんだったから、
あ、開会式ね。今日からは。
内容はあの聞いていただくと分かるんですが、ホームページでほとんど花火打ち上げただけで終わったんじゃないかというそういう番組でしたから、
火つけたところで終わってると思うんですけど、まだ上がってなかった
ですね。でこれからまあいろんな方をお呼びして番組を実施していこうと思いますが、まずあの今回初めてね、
はい、
この水辺、山口水辺交流会っていう言葉をねお聞きになった方おられるかもしれませんが、改めて復習がてら、はい、ちょっとお聞きしたいんですが、この山口水辺交流会なるものは何でございましょうか。
そうですね、これは県内の川や水辺に関心を持つ人々の集いです。で、山口の川をより安全で親しみのある自然豊かな川にするための提言をいただこうということで、うん、平成13年の2月にですね、
はい、
発足しました。
はあ、まさにこう原稿を読むかのようにスラッと言っていただきました。素晴らしいございます。
さすがですね。
さすがでございます。これは、もう一度お聞きしますが、いつぐらいから、本格的に活動を。
そうですね、13年からもうすでにあの本格的に動いてはいるんですが、うん、今の事務局長でございます松林がですね、
はい、
流域探訪ということで非常に頑張っておりまして、
は
い、で、昨年は小谷川、それから今年はですね伏野川、
はい、
それから錦川を予定しておりますけど、
うん、
最初の伏野川についてはですね、うん、今週の4月の12日土曜日、うん、上流中流部ということで、
はい、
まずスタートいたします。
はい、これはいきなりもう篠川の話に入りましたが、
うん、
何人ぐらいおられるんです
よ、
交流会。そうですね、
交流会は、は
い、交流会自体は約80人いますので、まあ、今年になって4月入りまして、またパワーアップしまして新しい会員も増えてまいりましたので、
これ随時新規会員募集してるんですか。
募集しております。だいたい年会費5000円ということで、
はい、
私どもの交流会の方に連絡いただければですね、うん、即入れます。
これは入会資格とかあるんですか。川のことを知ってない、ない、
川が好きな人であれば誰でも結構でございます。で、まあ私どもいろんな活動をしておりますので、その案内もその都度させていただいてですね、うん、緩やかな連携ということで、市民団体とか自治体とか河川管理者3社がですね、うん、緩やかな連携を作りながら、川をフィールドにして遊びましょうというような会でございますので、うん、堅苦しいところじゃございません。
そうすると、会員の方には行政で川をされている方とかいろんな方がおられる。
そうですね、
いろんな立場
の女性からご老人まで、
ご老人まで、ほう、子供は、
子供はですね、
子供は年間5000円以上だ。
確かに、ただ、皆、 大人の方がですね、子供を持参ということで。
持参。
持参
で、一緒に楽しむということでやっております。
そういうことは、例えば、その、まあ、さっき小屋川とかですね、この度は伏野川の間とお話を伺いしますが、はい、これなんか河川ごとになんかこう、仕掛けていってるような、なんかイベントなんか仕掛けていってるんですか？
川が持つですね、うん、風土、文化、そして、うん、こういったその昔からの伝統、そういったその流域の持つさまざまないいところ、
うん、
特色をですね、うん、拾い上げながら、こんなところがあったのかとい こう新しい発見をしていただくということを、うん、いろいろ挑戦してやっております、
うん、
で、いわゆる一冊の本にして、
はい、
流域を歩きながら個々の文化がその活字として冊子で確認できるという非常にこう密度の高い、
うん、
流域探訪でございます。
冊子になる、
行くとこ行くとこにですね、簡単な文化的なメッセージをですね、
はい、
まとめたものがございまして、その冊子を、配布して、それぞれ記憶に心の中に残すことと、それから活字の中に残そうということで、うん、年取るとすぐ忘れやすいですから、うん、あ、こういうとこ行ったんだなということで、冊子をまた振り返って読んでいただくというようなことをやっております。
感動のあまりね、いろいろ大切なことを聞いても忘れてしまうこともありますからね、
美しい風景が目にトーンと飛び込むと、
うん、
喋っててもらったことは全部飛んでしまうこともあるんですが
せっかくいい説明聞いててもね、
なんですけどね、うん、例えば山口県いろいろたくさん河川があるんですが、やっぱりそれぞれやっぱ川って特徴があるんですか？
山口県の場合は、まあ、一番大きな錦川でございます。
錦川、
はい、それから、まあ、伏野川、それから、古東川、島田川、うん、それ去年行きました、小屋川と、うん。で、日本海の方では阿武川と、まあ、主要河川ございまして、それぞれ、その地域の、こう、風土文化をですね、反映した川になっていると思っています。うん、非常に地域の人に愛されている、うん、そういった形で地域の文化をですね支えている、そういった印象を私は持っております、
うん、例えばその錦川といえばどんな川ですかという。
そうですね、母なる川といいますかね、
母
スケールが大きくて、
なるほど、
確かに洪水もありますけど、うん、いろんな人がその川をフィールドにして楽しめる、
うん、
例えばカヌーをやったりとか、ラフティングですかね、そういう感じながら、で、あと、もちろん子供たちが河童になって泳げるとか、
はい、
そういうこともできますし、年代に応じた遊び場として、
はい、
非常に豊かな川じゃないかと思ってます。
私の職場の近くは古東川が流れてるんですが、はい、古東川はどんな川ですかイメージは。
古東川ですね、はい、私の好きなのはやっぱり上流側の、まあ、周歩道という、ま
あ、
私は地下ダムと呼んでますけど、非常にそういった地形地質がですね、非常に特徴かなと思ってます。うん、ただ、やっぱり軽に行きますとね、どうしても、いろいろこう工業の発展しているとこなんで、まあ、いろいろ都市用水に使われたりして、うん、ちょっと水の量が減ってるとこもありますので、まあ、ちょっとその辺は残念ですけど、まあ、全体としてはそういった自然を、まあ、豊かに持つ川だと思ってます。うん、
まあ、上下流でね、
うん、
また川が、ね、川が変わるっていうのもあるかもしれない。うん、で、ほとんど、まあ、瀬戸内を流れてる川をね、我々よく見るんですけど、日本海側、
はい、
阿武川、
はい、
あまり皆さんご存知ないんじゃないかなと書いてね、うん、どんな川ですかね、阿武川って。
阿武川というのはですね、最下流が萩市というその、はい、明治維新を作り上げた、
うん、
まあ、素敵な文化都市があります。まあ、その文化都市萩にですね、
はい、
水を供給しているということで、白織漁とかですね、うん、伝統漁法もございますし、まあ、流域でいうと県内で錦川次2番目なんですけど、
はい、
まあ、萩市を形成した母なる川と言っていいんじゃないかと思ってます。
はい、そうすると萩市がなかったらですね、
うん、
いろいろと歴史がなかったわけでございますから。
そうですね、う
ん、なんと阿武川が今の日本を作ったんですかね。ちょっと言い過ぎですか。
うん、でもそういう気持ちはあっていいと思いますよ。
川がそこになかったらっていうのはすごいことですからね。
ね、うん、そうですね。くまちゃんと山口県の、まあ一応鯖川のね、
はい、
まあね、
鯖川大好きですから。
べっとりくっついてますが、鯖川以外で、
はい、
浮気をするとすれば、
浮気をするとすれば、うん、そうですね。私はでも、防府市に流れてます柳川。 桜土手って、ね、はいはいはいはい、言われますけど、今すでに桜がね満開、うん、まあ昔はもうちょっとあったのよなんておっしゃいますけども、やはりあそこの天井川と言われてる川を見ると、うんうん、なんかこうワクワクするというか、何がいるんだろうとこう覗き込んでみたくなる川ですね、うんうんうん、
まあちょっとあの防災やってる立場が天井川って言うとドキッとするん
で、でも皆さん上手に付き合ってらっしゃいますよ ね、
うん、そうですね、
過去の歴史をよく知って、はい、川との歴史も知ってね付き合ってらっしゃいますけどね、
う
ん、
そうですね、
やはり子供たちが川にこう入ってると結構深くなってますからね、うん、なんか何が取れるのとか言うと、うん、魚がおるんじゃとか言うと嬉しくなります、うん、結構亀がね、うん、いっぱいいるみたいですけど ね、
ね、
はい、
その山本さんなり の、 その川の楽しみ方って何かあります？これスタンス、なんか私はこういう朝と遊び方を知ってるみたいな。
そうですね、私はですね、あの下流から上流に向かってずっと歩いていく、そういうことをやってますね。
あの
川沿いにずっと、まあ車を走らせながらですけど、
うん、
でそこであのどういう川がどういうふうに使われてるかというか、あの地域に親しまれてるかっていうのを見ますね。特に子供たちが水辺で遊んでるのを見るとすごく嬉しいですね。それからあとは魚、どんな魚が住んでるんだろうということで、結構あの釣りをしている人がいればちょっと覗き込んだりとか、そんなことしてどんな生き物がいるんだろうというので、非常にあの一つ一つポイントがあるわけじゃないですけど、その風景を眺めながら川が一体化しているというところがですね、非常に好きなもんですから、そういうふうに縦に登っていくという感じで、
下流からなんですね。
そうですね、上流からじゃなくて下流から、う
ん、海から行くんですね、
訪ねていくわけですね、はい、ああ面白い、いいですね、
いいですね、魚ね、
魚、あなたなんで今よだれポーズみたいな、
普通のね、うん、いい時間ね、
何がいい時間です、すぐ食べるって、あのもちろんどんな魚がいるかっていうのも大事だけど、うん、食べることもまあ大事だね。
ね、いろんなあの川文化っていうかね、川の産業もありますからね。
そうですよね。なるほど、そういう楽しみ方が、
ね、いろんな楽しみ方がありますね。うん、
ね、あのサバ川の方もね、自転車道もありますから、はい、まあ、歩いてちょっとなかなか距離がありますから、うん、自転車道をちょっと使ってもらってね、
ね、
のんびりのんびり、うん、今日はやめた方がいいですよ。
今日はダメですよ。
今日も暗いですね。
はい、
横風あの暗いますから、うん、あの天気のいい、まあちょっとね、桜ももう今日で終わりかな、うん、花散らになるかな、微妙なところですが、
頑張っていただきたい、
また今度週末でもね、天気のいい時に、はい、川を遡ってみるというのもようございますね、
はい、
鮭の気分、鮭の気分が分かるか、
鮭の気分、アユとか鮭とかの気分
分かるかね、
なると思いますよ。
なんかえらく強く主張するね。
私はでも先ほど子供たちが遊んでいるのが楽しみっていうのを、一緒に入ったりとかしないんですか？
泳ぐのは泳ぎますよ、
あのついつい靴を脱いで入ってたのがいうことはありますか？
そうですね、あの中学校の頃はよくサバがなんかよく泳ぎましたからね、そういう遊び方が、まあ、一番好きだった遊び方ですね。今はちょっとそういうのできないですからね、ちょっと寂しいですね。
私はあの大人になってもね、子供より先に川に入ると知ってますけどね、
はい、はい、よくなりますね。